ました。シンガーソングライターともこのポップポップポップのお時間です。というわけで本日10月20日このラジオも第10回目を迎えました。ありがとうございます。少しはこなれてきたかなと思うんですが、少しずつねなんかだいぶ寒くなってきましたね。あの秋どこっていう時期もあったし、だいぶ秋冬の服が着れるようになってきて私も嬉しいんですが、今日はすごいいい天気ですね。嬉しい。最近雨が多かったのでね、なんか晴れて嬉しいなと思いますが、なんかこの時期になると CM でシチューの CM 始まりません？そう、それを見て私もなんか昨日我が家の夕飯はクリームシチューだったんですけど、それを昼間にじゃあ作ろうと思った時にふと思ったことがあって、あのシチューには何をサイドにつけますか？なんか本当にそれ迷いすぎて、昨日ツイッターでファンの皆様にね意見を求めたんですけど、シチューはメインなのかサブなのかそれすらも分かんなくて、でしかもシチューってご飯と食べるのかパンと食べるのか、それでもめちゃめちゃに迷って、でちょっと意見をみんなに聞いたところですね、6割ぐらいがパンで、ともさんのお客さんはね、そうで、あとはご飯で、すごい少数派でねパスタがいたんですけど、そうちょっと迷いながら昨日はねちょっとパンにしてみました。でなんかサイドメニューも何をしていいか本当に分かんなくて、あの意見でねサラダコロッケって言われて、あコロッケと思ってコロッケあげておりましたが、ちょっとシチュー問題ってありますね。あとなんか関西で言うとお好み焼き、私お好み焼き食べるんだったらそれだけで食べるんですけど、なんかお好み焼きとご飯を一緒に食べる方も多いらしくて、そうなんか文化の違いなのかもしれませんが、なんかそういうの面白いなとなんか昨日ね感じていました。さあ今日もね30分間一緒に楽しくポップな時間を過ごせればなと思います。ではここで1曲聴いていただきたいと思います。ともこでアテンションプリーズ。
騒ぎの週末ネオン輝きの隙間から今日からともなく溢れるメロディー拾う電話抱きしめた君の孤独だって知ってた。ずっと優しくありたいのそうされたみたいに最上級最高級の望むなんて大都で返しみたいでやなっちゃう。なんだって私決めたんだから、誰一人この手離しはしないと駆け上がってゆくる旋回だ。 Please please 気づいてアテンション。
はい、というわけでアテンションプリーズという曲聴いていただきました。ありがとうございます。さあ今日はですね、前回私のね歌の仕事のお話を質問に答える形でいろいろお話しさせていただいたんですけども、今回はちょっとまたそこから派生してカラオケって皆さん行きます？ちょっとコロナ禍になってからなかなか足が遠のいた方も多いかなと思うんですけど、私も中学高校時代とかはもうあまり言うのもあれかもしれないんですが、学校サボってまでカラオケフリータイム行ったりとかしてるぐらい本当に好きだったんですけども、そのカラオケの加点、なんか最近テレビで歌う魔王みたいなカラオケでやってるのよく見るんですけど、でも私結構歌うまい人見ると焦っちゃうんで、あんまりじっくりその番組見ないんですけど、でもそれをちらっと見た時に思ったのが、この加点ってどういう基準で採点されてるんだろうと思って、できっとそれは普通にカラオケじゃないところで歌うものとはちょっと違うんだろうなと思ってちょっと気になったので、ちょっと今回はねそんな話をしていきたいなと思います。でちょっと調べてみました。カラオケの加点のポイントなんですけど、それこそ機種とかねによってまた違うので一概には言えないんですが、まあ大体 10個ぐらいポイントがあるらしくて、まあ、まず一番大事なのが音程、そう音程、それからリズム、それからあと安定性、それからあとはもう技術になっちゃいますけど、ビブラート、しゃくり、しゃくりってこうあーみたいな、なんかこう低い音から本来の音にこうしゃくり上げるやつね、とかあとまあフォールって言われる、そのしゃくりとはちょっと逆のバージョンですね、とかあとまあ拳と言われるものだったりとか、あと抑揚、ロングトーンっていうのがあるみたいなんですけど、これね、なんか調べたところによりますと、採点ってあの音程の 90% 以上が正しい音に当たっていれば、あの点数90点以上になるらしいんですよなるほどと思って、そうそうそうそう、だからね、音程が多分一番大事なんですけど、でもこれじゃあ音程しっかり取れるようになりました、じゃあ後の加点のポイントを狙っていくとしても、まずそのね、音程を8割9割固めてから他のポイントをね意識して歌っていくといいらしいんですよ。そうで、なんかこれその加点を狙うポイントみたいなのでちょっと調べた時に出てきたんですけど、あのね、歌詞は極力覚えてしまって、画面の採点モードにすると画面の上にこう音程のバーみたいなのが出てくるの分かりますかね、それをね、それを見て集中して歌うといいって聞くんですよあ、歌詞見るんじゃないんだって思ってそう、私あんまり採点モードって使ったことがなくて分からないことがちょっと多かったんですけど、でもこうその歌う魔王とかこうテレビで見てても、確かにバーにやたらといろんな何記号が出てきたりとかしてて、あ、なるほどなと、そうそうそう、でなんかどれもしゃくりだったりとか、どれもね回数が多すぎても減点になることってないらしいんですよ。そう、面白いですよね。しゃくりがね、確か30回以上のしゃくりで、あとは拳はね5回以上あると、その表現力っていう項目で100点が取れるらしいんですよ。いや面白いですよね、何これと思って。であとなんか調べてもどこでも出てきたのが裏加点っていうのがあるらしくて、いやちょっと怪しいんですけど一見ねでもこれってその声の声にその高周波、高い周波の、これちょっとだいぶ専門用語になっちゃうんですけど、倍音と言われる成分が含まれてると加点されるらしいんですよ。で倍音って何かって言われたら、ちょっともうあんまりお時間もないのでね、すごいざっと言うと、なんだろうな、どっちかって言うとちょっとキンキンした感じの声だったりとか、そういう声に多いんですけどみたいな。まあでもこういうの拳とかもそうだけど、まあ本当にね加点されても 2,3 点ぐらいのレベルらしいです。そう、私さ、ちょっと久しぶりにこの 1,2 ヶ月ぐらいでカラオケに行くっていう機会が 2,3 回ぐらいあって、そう、それでやっぱね気になってこうやって調べてみたら、やっぱりねカラオケじゃないところで歌うのと違うのは、だいぶ回数狙ってるなって思ってやっぱね回数、そういうじゃあしゃくり何回何十回とかっていうところで狙っていくと、その度にこう加点されていくみたいで、あ、なるほど、もうじゃあこれはだいぶ加点を狙った歌い方をするんだなと思って、カラオケで採点モードにするときはね。そうで、じゃあ普通にカラオケじゃないところで歌うのとは何が違うんだろうって考えた時に、普通に歌う時ってそういうビブラートとかしゃくりとか、なんていうの、歌その曲の中で必要なところに入れるっていう、だからやっぱカラオケで加点を狙うのとは結構どっちかというと逆の発想なんだなと。そう、あとだってカラオケで加点のポイントでリズムっていうのもあったんですけど、例えば、リズムに関しても普通に歌うときに、まあ、カラオケじゃないところでね歌うときに、ちょっと曲によりますけど、ちょっと実際のテンポよりも少し後ろ寄り、後ろ乗りで歌うとか、それがいい時があるんですよね。そうそう、だからちょっとねやっぱ違うなと、 思いました。なんか私その仮歌っていう仕事をやってるんですけど、その仕事し始めて今もう10年ぐらい、それやり始めてからカラオケっていうものにほぼ行かなくなったので、そうそうそう、久しぶりにちょっとカラオケについてね調べてみたんですけど、まあこれから、まあ、まだ10月ですけど、11月12月とかこう年末に向けてね、あの忘年会とかでカラオケがねまあ少しはね行く機会が増えるんじゃないかなって思うんですけど、もしそこでね、いや勝手に採点モード入れる人とかいるじゃないですか言ってないのにみたいな勝手に点数ついてたみたいな時あるじゃないですかそういう時もねあると思うんで、ちょっとこれね意識して歌ってみたら加点に関して言えばバッチリいけるんじゃないかなと思います。でもやっぱり音程っぽいですね全部ね。それはカラオケでも普通に歌うにしても一緒っぽいですけど、そうで音程がどうやったらブレないかって言ったら、多分メロディーをきちんと頭というか体に入れること、分かんなくなった瞬間にブレるなって私は思うので、そうそうそう大事だなと思います。でもこういう話してるとカラオケ行きたくなりますね。しかもカラオケ、全然話違いますけど、カラオケってご飯美味しくて、だから私結構行くの好きだったんですけど、ね、でも最近の曲が全然わかんなくて、友達と行ってもなんか90年代とかあと2000年代のなんか自分が学生だった頃も歌ってて、なんかあそろそろ最近の曲をフルで歌えるように勉強しなきゃいけないななんて思いました。そんなねちょっとカラオケの話をね今日はしてみましたが、どうしようかな、じゃあここで一曲聴いていただこうかなと思います。それでは聴いてください、ともこでミオ。
どんな辛いこともどんな悲しいことも共に乗り越えてくと、あの日のこと思い返す、すべてを重ね合える、たった一人もう何も怖くないから、私はうなずく、伝えたい言葉溢れてくる、ねえどうしてうまく言えないんだろう、手探りで君を探していた、ずっと一人ぼっちだと思っていた、世界中からやっと見つけた愛でした。どんなわがままさえ、
はい、ちょっと久しぶりかな、ミを聞いていただきました、ありがとうございます。というわけでちょっとね今回お便り少し多めにいただいたので、なんかもうちょっとなんか話そうかなって思ってたんですけど、お便りを読みたいなと思います。それでは、まず一つ目、ペンネーム和歌山のみかんさん、ありがとう。今度もそう、今回にそうカラオケの話をするってことで、みんなにカラオケのお箱を教えてくださいっていう感じで、お便り募集したんですけども、カラオケのお箱をはい、お箱にしたい曲があります全然答えになってないやウケる。それはやっぱりシンガーソングライターともこ様の歌です。一曲を決めなさいって無理なほど素敵な曲ばかり、ありがとうございます。12月のオフ会でカラオケ大会もいいかもねそうさ、ありがとうございます、嬉しい。そう、ともさんの曲はですね1曲だけあるんですよね。ジョイサウンドで歌えるんですけど With You という曲が実は入ってるんですよね。でもねちょっとどんどん曲増やしていきたいなと思いますが、みんなにねこう歌ってもらえたら嬉しいなって思います。いや嬉しいね。しかもそうそう、12月11日にワンマンをやらせていただくんですけど、カラオケ大会とかやりたいよね。オフ会、そうそうそう、ライブの後にやるんですけどね、カラオケ大会とか気兼ねなくできるようになったらいいなと改めて思いました。いつかやろうね、約束だ。 よし、じゃあもう一人、ラジオネームかなちゃん、ありがとう。私のカラオケのお箱は推しの歌える曲をひたすら歌ってます。あ、そうね、最近は INI やオクトパスのバラード系、お、バラード系歌うなんて素晴らしい。その中でも INI はストライド、オクトパスは Be With Me という楽曲が好きです。その他にも YouTube とかではともちゃんの曲をかけて歌ってます。ありがとう。いつも素敵な配信をありがとうございます。ワンマンに行けることを願いながら頑張ります。いや、こちらこそです。ありがとうございます。そうそう、やっぱ推しの曲は歌いたくなりますよね。やっぱりアニメ、アイドルとかさ、推し曲歌う人多いですよね。そういうところで、あ、この子こういうの好きなんだと思いながらカラオケ楽しんでたなっていうのが。でもこれすごいね、あの2組とも男性アーティストさんだけど、すごい。男性も何も歌わないな、私、言われてみれば。歌おうね今度。もう一人行きたいと思います。ラジオネームお茶茶の後輩さん、ありがとう。トモ先輩、おはちゃも、はじめまして。はじめましてじゃないけどね。初見なのに、初見じゃないけど、ラジオテーマ送ってしまいました。そんなコーナーでカラオケのお箱はスピッツとかゆず歌う、あーいいね、かっこまた先輩の馬ピョイ聞きたい。宇多田ヒカルとかも歌えるようになりたいんだけど、難しい曲ばっかりなのよね。先輩の曲も頑張って覚えるぞ、ということでありがとうございます。いいね、スピッツ、ゆず、なんか結構みんなが知ってる曲、いいね、いいね。スピッツとかユズ歌う男子いいですね。なんか優しそう。そしてまた先輩の馬ピョイ聞きたいとありますが、馬ピョイ伝説っていうさ、あの馬娘の曲があってね、よく配信で歌わされてたっていうね、一人で歌う曲じゃないんですよあれ。そしてラジオネーム桜のふぶきさん、ありがとうございます。自分のカラオケのお箱ですが、ズバリゾーンのトゥルーブルーです。ゾーンはキーが高い曲が少ないので歌いやすく、何よりも自分と好きだったことの青春であり共通項でした。最高。歌い曲に困ったらよく歌ってます。トモさんもゾーンの世代だと思うのですが、よく歌うゾーンの曲があれば教えてください。いいね、ゾーン。私もだいぶ世代でした。中学生とか、そう、よくカラオケで歌ってましたね。トゥルーブルーもよく歌ってたし、配信でもよく歌ってますね。ゾーンはやっぱり、あの、すごい定番ですけど、シークレットベースだったりとか、結構歌える曲がたくさんあるので、とりあえずなんか端から攻めるとかやってましたね、一時期。いや、懐かしい。しかも好きだったことの青春のね、思い出なんていいね、素敵、そういうの。さあ、もう一通行きたいと思います。トモさん、こんにちは。猫主に使える罪です。罪ちゃん、ありがとう。トモさんラジオが月で少ない楽しみになってます。いつもありがとうございます。こちらこそ。さて、カラオケのお箱ですが、私は水木奈々さんのエターナルブレイズとリサさんのオースサインでいいのかな、読み方、わ、違ったらごめんね。最近は言ってませんが、ちょっと前まではこの2曲です。奈々さんとリサさんに出会えた1曲は思い出があります。一人カラオケ行ったことないので、いつかしてみたいと思ってます。トモさんは一人カラオケしたことありますか？気温のアップダウンが激しくなりましたので、お体にはお気をつけて、無理をせずトモさんのペースで頑張ってください。ありがとう。一人カラオケよくやってましたね。でもなんか楽しみに行こうってよりは練習しに行くっていうパターンが多かった気がします。いや、いいよね。今最近人から専用のカラオケとかありますよね。そう、それはね、ちょっと行ってみたいんですよね。どんな感じなんだろうと思って。そう、あとね、人からしてるとね、やたらと違う人が入ってくるんですよ。あれが怖くてちょっとね、行けなくなっちゃった。なんで入ってくんだろうって思って。そうなんですよね。さあさあさあ、じゃあもう一つ行こうかな。あ、ちょっとこの人はもう見に来てくれちゃってるけど、ラジオネームともこ 100% さん、いつもありがとう。ともちゃん、こんにちは。ラジオの日がこんなにも快晴なんてさすがですね。さて、カラオケなんていつ行ったのが最後だろう。それぐらい歌ってませんが、お箱はモノマネ松山千春の長い夜です。コロナ禍前まで、毎年開催されていた社員旅行でも毎回リクエストで歌っておりました。追伸も読んじゃおう。日々いろいろなことがあると思いますが、幸せは実はすぐそばまでやってきてたりしますよ。12月のワンマンライブに向けてあげていきましょう。ありがとう。ちょっとこれを見た時にすごい思ったのが、このなおくんさんはね、もう本人自体が松山千春さんにちょっと似てるんよね。だからちょっとこれ見てみたいなと思いました。オフ会とかでやっぱカラオケやりたいよね、思ったわ。しかもこの追伸めっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。なんかほんとトモファミリーはいい人がいっぱいいるんよな、マジで。ほんとありがたいですね。 さあ、じゃああと最後一通読みたいなと思います。ペンネーム福岡のともファミリーさん、ともさんこんにちは。夏の残暑も全然言えなかった夏の残暑もすっかり過ぎ去り、昼と夜の寒暖差が激しい季節になりましたね。12月のワンマンが近づいてきているのを感じます。私は趣味で釣りをしているのですが、先日今年の目標を全て達成してしまい、もうすごい、次やりたい釣りができる季節までしばらくあるので、釣りに対して燃え尽き症候群を起こしてます。素晴らしい。この際だから今まで釣りに費やしてきた時間を使って新しいことにチャレンジしようかなと模索しております。新しい趣味を見つけたり、資格を取るために勉強したり、昔諦めたことに再挑戦したり、最近めっぽう行ってないですがカラオケとかも行きたいですね。いつもリサさんとか元気な曲を歌うことが多いのですが、最近は乃木坂、落ち着いてる系ね、落ち着いてるけどちょっと力強い曲が好きなので歌いたいですね。ともさんは新しいことができる時間があるとしたらどんなことをやってみたいなと思いますか。最近ずっとお忙しくされているようなので、お体に気をつけて頑張ってください、ということでありがとうございます。すごくない？今年の目標をもうここで達成しちゃってるってすごいね。確かにそういう時に何かやることを残しておくといいですよね。私だったら何だろう、新しいことができる時間があるとしたら、ずっと言っててやりたい、まあ、挑戦なんだろう、ちょっとやってみたいのはウォールクライミング、わかります？壁に石がいっぱいあってそこに登るやつなんか見た目以上に大変だよって聞いたんですけど、ちょっとね興味ある、ね、なんかやりたいことね、全部やりたいですよ最近。そう、それやりたいかな。あとはちょっと興味ありなのは、私不吉祥なのであんまり期待はできないんですけど、アイシングクッキー、あれね、ちょっと私も原理が分かんないんですけど、どういう風に作られてるのか分かんないんですけど、すんごい可愛いクッキーです語彙力そう、アイシングクッキー、すんごい可愛いクッキーなんですよ。あれ作れる女子になりたいななんて思っております。というわけでありがとう、みんな。そう、12月のワンマンのことをね結構触れてくれてますが、みんな楽しみにしてくれてるみたいで、私もとっても嬉しいです。ありがとうね。いや、資格を取るためとかいいよな。そう、時間はね大切に使っていきたいよね。いや、ちょっと今カラオケ行きたい欲が出てきちゃったけど、まあ、じゃあここでまた最後に1曲聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください、ポップンロール。
Hey hey everybody ポップンロール、Hey hey, let's just sing a song. Hey hey, everybody pop a lot. Hey hey, let's just sing a song. 眠たい目をこすって Good morning. あれで今日の占いは Birthday. でもいい思い描く笑顔だけ連れて誰かののろけ話にクライクライ、いつの間にか比べてたギブアップ、どうして大事な気持ち忘れがちなの。 Hey hey feel right、 一人でいても Hey hey don't back、 一人じゃないこと Hey hey everyone、 みんな友達前ならでレディゴー、ポッポロー、毎日輝くLet's sing a song. Hey hey, everybody pop along. Hey hey, let's sing a song. あれやこれやの小言にバイバイ、右へ左へうろちょろ no no、 夢は口。
はい、というわけでポップロール聴いていただきました。カラオケにあったら良さそうな曲ですね自分で言ってみるというわけで、ちょっとここでねライブのお知らせいくつかしていきたいなと思います。11月、そうそう、次のライブも11月なんですけど、11月結構ライブがちょこちょこ決まっております。まずは11月6日日曜日、大塚ライブ&バーマルで、シンガーソングライターのお友達のね主催の企画で出させていただきます。そしてその次がまた11月8日火曜日、池袋ミスマッチにて、これもね友達のシンガーソングライターの企画に出させていただきます。あとね11月の12日の土曜日にもね、横浜で、これまた情報解禁になったら改めてお話しさせていただきます。 そしてその次が11月27日日曜日、川崎の銀座街ですねにあるフリーライブがあります。そしてもうその次がですねワンマンなんですよ。大丈夫かな。12月の11日日曜日お昼ですね、渋谷でトムさんのバースデーワンマンがあります。というわけで皆様これはぜひ来ていただきたいなと思います。私の新たな挑戦もお見せできるかと思います。そしてその後もねもう一個決まってて、12月の17日土曜日横浜クロスストリートにてアコースティックでね演奏させていただきます。会える機会たくさん作って待っておりますので、いつでも遊びに来てください。というわけで今回はですねちょっとカラオケの加点というポイントをねちょっとメインにお話ししてきましたが、行きたいなカラオケ。人からデビュー、私人から専用カラオケのデビューとかしてみようかな。どういう感じなんですかね。一人用の部屋なのかな。ちょっとまた知ってる人いたらぜひ教えてください。でもなんか今回喋るにあたってカラオケのその加点のポイントをいろいろ調べてまとめてきてたんですけど、それやっぱ面白いのがさ、例えばさビブラート一つとっても浅いビブラートよりも深いビブラートの方が加点に有利とか、なんか結構細かくいろいろあるらしいんですよ。浅いビブラートってとって、あ全然言えなかった。浅いビブラートってもうあーあーあーあーみたいな話なんですけど、深い方ってもうもっともっとあーあーあーみたいなやつね、そうの方が加点には有利らしいんですよ。なんか不思議ですよね。でもねちょっとまたカラオケ行く機会があればぜひぜひちょっと意識して歌ってみてください。そしてジョイサウンドにはトモさんの曲もあるのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして次のねこのラジオポップポップポップですが、来月は11月の17日木曜日、またお昼の1時からとなっております。来月もまたちょっと歌の話とかしていけたらいいなと思います。最近さその仮歌とか作詞のお仕事させていただいてるんですけど、この年になって初めてじゃないけど仕事が楽しいんですよ。今更何よって感じなんですけど、余裕が生まれたとかそういうことじゃなくて、多分分からないこととかできないことがあるっていうことが楽しいんですよね。そう歌って深いなと思って、で今ちょっと最近もねその仮歌に追われてたんですけども、その仮歌たちもねこの年末にかけてどんどん世の中に出ていくね作品がたくさんあるので、私も楽しみにしてるんですが、そう本当に最近楽しくて仕事が親世代のアイドルさんの仮歌とかやってて、歌どうやって歌ったらいいんだろうなとか考えてる時間がすごい楽しかったです。あとね来月もまたねそんな話をいろいろしていけたらいいなと思うんですが、ちょっとね寒くなってきたので皆様体調管理にはお気をつけください。風邪ひかないように過ごしてねみんなね。そしてワンマンは12月11日日曜日渋谷です。昼間の時間になります。よかったら会いに来てください。ではまた次回の放送11月17日木曜日1時にお会いしましょう。ここまでのお相手はシンガーソングライターのともこでした。じゃあねバイバーイ。